こんにちは、栄養士です。6月は食育月間です。自分の食生活を振り返ってみましょう。食育とは、さまざまな経験を通じて食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食べることは生涯にわたって続く営みです。子どもはもちろん、大人になってからも食育は重要です。最近、体の不調はありませんか？起きるのがつらい、集中力が続かない、疲れがなかなか取れないなどの体の不調は、毎日の食事のバランスが原因かもしれません。忙しい毎日の中でつい食事を抜いてしまったり、おにぎりやパンだけで済ませたりと、内容が偏っていませんか？偏った食生活が続くと、体の不調が現れやすいだけでなく、痩せや肥満、生活習慣病などのリスクが高まる可能性があります。今回は、自分の食生活を気軽に見直せる手ばかり食事法を紹介します。簡単にできる工夫で、毎日の食事バランスを整えてみましょう。手ばかり食事法って何？手ばかり食事法とは、自分の手のひらを使って食事の適量を知る方法です。はかりを使わずに、手軽に食事の適量を把握することができるのでおすすめです。手ばかり食事法の表があります。1日分の量の目安と、自分が普段食べている量を比較してみましょう。力をくれる。ご飯、パン、麺など。両手に収まる茶碗1杯分が目安です。朝、昼、夕、毎食食べましょう。体を作る魚、肉、卵、大豆など。広げた両手に薄く乗る量を1日に分けて毎食食べましょう。病気から守る。野菜、キノコなど。片手のひら5皿分を1日に分けて毎食食べましょう。力をくれる油は、人差し指と親指で輪を作り、その中に入るくらいの量を1日の中で食べましょう。体を作る牛乳、ヨーグルトは、グラスに入れて人差し指の長さの量を1日の中で食べましょう。病気から守る果物は、1日で片手のひらに乗る量を食べましょう。食事の適量を意識してバランスの良い食生活を送りましょう。詳しい内容は、市ホームページ筑紫の食広場に掲載しています。市ホームページバランスの良い食事についての二次元コードが載っています。みんなで人権を考える、つなぐに、園田久子。つなぐにとは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。博物館で恐竜を見るように。大学卒業後、就職もままならず大学院に行き、32歳で中学校教員になった。子供が大好きだったから、退職まで担任と授業を続けた。ところが50歳の時、突然人権・部落問題の大学夜間講義の依頼が来た。依頼主は人権・童話教育の重鎮である林力先生だった。退職までの10年間、昼は子どもたちと触れ合い、夜は講義のために大学へ通った。 退職後はいくつかの大学の講義を担当することになったが、学生たちは小学校から高校までに人権、童話教育や社会科で童話問題を学んだはずなのに、ほとんど記憶に残っていない。それどころか、あの人たちは団結が好き。親から結婚するときは〇〇と言われている。など、強いマイナスイメージを持っていることが、講義の事前アンケートや講義を通じて分かってきた。私たちが数十年取り組んできた人権、童話教育の中身が問われる貴重な経験だった。そうした中、いわゆる童話地区出身の母親のことをひたすら隠し、恨んできたことや、結婚差別のただ中で頑張っている自分のことをミニレポートなどに少しずつ書いてくれる学生もいた。その学生は後に結婚して子供を産み、今も元気に暮らしている。私は現役を退いた現在は、福岡県人権研究所の理事を務めている。研究所は各部会に分かれて、研修会やイベントなどを開催している。3月28日、部落問題部会の学習会があり、県内各地から20人余りが集まった。中学校社会科教師による江戸時代の身分制度についての実践発表は、硬直した上下関係ではなく、被差別民と町人の触れ合いや、被差別民の中に名医がいて、平民にするよう嘆願が出たことなど、被差別身分の生活が浮かんでくるような身分の捉え方と、日々の生産と労働の姿がわかる内容だった。最後に、命や人権に関わる学習で一番大切なことは、学び合う人の立ち位置、自分がどこに立っているのかという自覚であるという提起がなされた。その時、私は今まで博物館で展示された恐竜を見るように、ブラック問題の講義を聞いてきたという学生の鋭い気づきを思い出した。傍観者として自分には関係ないと距離を置くのではなく、自分ごととして考えることで、ブラック問題をはじめ、さまざまな人権問題が身近に迫ってくる。厳しい差別を受けながら、小学校6年生の社会の教科書には、江戸時代に被差別の立場に置かれた人々のことを次のように記載しています。厳しい差別を受けながらも、荒れ地を耕して年貢を納めたり、優れた技術を使って人々の生活に必要な用具を作ったり、役人のもとで治安維持を担ったりして社会を支えました。また、古くから伝わる芸能を盛んにして、後の文化にも大きな影響を与えました。本市では、社会科学習カリキュラムを作成し、教科書の記述を保管する具体的資料や絵図などを用いて、部落問題について学んでいます。筑紫野市、人権尊重のまちづくりスローガン。自分が人からされたり、言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度、筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき、実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。筑紫野人27。今輝いている人、団体を取り上げる筑紫野人。今回は佐賀競馬場でデビューし、通算50勝を超える2年目の騎手、本市出身の 林優斗さんを紹介します。生き物に関心を持った筑紫野市での幼少期。小学校入学前まで本市で過ごした林優斗騎手。幼い頃は家の近くの公園で走り回って遊びました。生き物に関心を持ち始めたのも自然豊かな環境での楽しい思い出がきっかけです。馬に興味を持ったのは小学生の乗馬体験を通して。その後訪れた東京競馬場でのレースの迫力に魅了され、騎手を志すようになりました。中学校卒業後、親元を離れ学校へ。15歳で騎手になるための学校に入学し、2年間馬術の基礎や競争訓練を積み重ねました。2年間はあっという間でした。初めて訓練で乗る馬は大きく怖かったですと振り返ります。17歳で騎手デビューし、現在2年目の19歳です。馬、天候状態、同じレースはない。馬によって性格も得意な走り方も全く違い、走る速度は60キロになります。また多い時で1日9レースに出場することもあり、体力と集中力が必要です。メンタル面の強化が課題。現役通算5戦勝を挙げた元騎手の鮫島調教師が、自分の技術を継承したいと唯一指導しているのが林騎手。鮫島調教師は林騎手に、考えすぎず前向きにレースに挑めと伝えています。林騎手は多くの人に一目置かれる騎手となるため、日々精神と技術を磨いています。林騎手より筑紫野市の皆さんへ。佐賀競馬では中央競馬で活躍した馬や九州で生まれた馬などがスポットライトを浴びて懸命に走る姿を見ることができます。見ている人も自分も納得できるレースができるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。馬に乗ってゴールする林優斗騎手の写真や、鮫島克也厩舎初の所属騎手として鮫島調教師と並んで写っている写真などが載っています。これで筑紫野人を終わります。消費生活センターだより。サブスクリプションの請求トラブルにご注意。相談事例。数ヶ月前、調べたいことがあったので質問サイトに登録した。料金は500円でクレジットカードで決済した。継続の契約と思っていなかったが、最近クレジットカードに毎月4980円が請求されていることに気づいた。利用していないので返金してほしい。サブスク。月額料金などの定額を定期的に支払い、商品やサービスを利用できるサービスの契約は、サービスを利用しなくても契約期間であれば料金が発生します。丸日間無料などと表示されていても、無料期間内に解約しなければ、自動的に有料サービスに移行されることがあります。解約手続きをしないと自動更新されるものが多く、事業者が定める方法で手続きをする必要があります。サイトが日本語表示でも、運営は海外事業者の場合もあります。契約する前に、条件や利用規約などを確認しましょう。クレジットカードなどの明細は毎月必ず確認しましょう。 不安に思ったときや困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。相談専用電話 923-1741、 毎週月曜日から金曜日、9時から11時45分、13時から16時30分まで。筑紫の消防署情報。6月の第2週、8日から14日は、危険物安全週間です。総務省消防庁制定。今年度の危険物安全週間推進標語は、危険物、無事故へ挑む、ゴング鳴る、です。ガソリン、アルコール、灯油などの危険物の取り扱いには十分注意しましょう。危険物の安全な取り扱いポイント。火器の近くで使用しない。直射日光が当たる場所に保管しない。正しい方法で廃棄する。詰め替えを行う場所では換気を行う。筑紫の太宰府消防本部、筑紫野市消防署、電話 924-5035。 筑紫の警察署情報。防犯アプリみまもっちがさらに使いやすくリニューアル。2月24日火曜日、福岡県警察防犯アプリみまもっちがさらに使いやすくリニューアル。みまもっちの二次元コードが載っています。新機能でもっと便利に。防犯対策が学べる。防犯対策が学べるページが充実。いざという時の防犯ブザー警報。事件が発生したエリアを地図上で表示。インストールして安心安全な毎日を。問い合わせ先。みまもっちに関すること。福岡県警察本部生活安全総務課。電話 641-4141。偽電話詐欺や投資先被害などのご相談。相談ダイヤル#9110。筑紫の警察署。電話 929-0110。 ハッシュタグ筑紫ノウ。筑紫 KNOW。 3月19日、西小田橋に夢を描こう。今年の夏に開通予定の西小田にある西小田橋で、子どもたちが橋をキャンバスに絵を描きました。参加したのは、卒業したばかりの筑紫東小学校の元6年生と、地域住民などおよそ70人です。主催した県中県土整備事務所では、舗装後、絵は見えなくなりますが、橋の歴史となります。いい思い出にしてもらえば、と話していました。3月24日、JICA 海外協力隊市長訪問。本市出身の弘前壮太さんは、国際協力機構 JICA が実施する開発途上国での海外ボランティアに参加しています。弘前さんは、筑紫高校でラグビーに打ち込み、同志社大学へ進学。派遣先のインドでは、小学生から大学生までおよそ500人を指導します。ラグビーを教えるだけでなく、インドの生活環境についても学び、 改善に挑戦したいと意気込みを語りました。4月3日、天杯の船プレオープンイベント、筑紫野市総合公園の大型遊具天杯の船のリニューアルが完了し、プレオープンイベントを開催しました。天杯の船には日本一の高さから滑るフリーフォール滑り台など魅力が満載で、船の周りにも海をイメージした遊具やインクルーシブ遊具などがたくさんあります。参加した子どもたちは歓声を上げながら、時間が足りないとばかりに遊びかけ回りました。4月6日、世界へ響く音色、国内外を舞台に活躍する本市在住の小学生ピアニスト熊本かのんさんが、今年3月、自身初のピアノリサイタルを開き、大盛況を収めました。熊本さんは、遠方からピアノを支持した先生たちも来てくださり、感謝の気持ちでいっぱいになりました、と話しました。今年度もオーケストラとの共演を予定しており、日本を代表するピアニストとして成長し続けています。4月6日、安全安心な社会実現に向けて。春は入学・入園したばかりの子どもたちが慣れない通学を始めることもあり、交通事故の増加が懸念される時期です。4月6日月曜日からの春の交通安全県民運動の一環として、市役所前ふれあい広場で出陣式が行われました。式の中では、太宰府天満宮の巫女の2人が交通安全宣言をし、九州産業高等学校による和太鼓演奏に鼓舞された車両部隊が市内に向けて出発しました。4月13日、交通安全対策への協定締結。あいおい日生同和損害保険株式会社では、急ブレーキや急発進などを感知する車載機からデータを集積し、地域独自の交通安全マップを作成するなど、デジタル技術を活用した地域貢献活動に取り組んでいます。市との協定締結を機に、事故を起こさないための安全安心な社会づくりを目指し、連携を深め、地域交通安全対策に取り組みます。4月15日、株式会社キナンと災害時協定を締結。建設機器のレンタルや温浴事業などを行っている株式会社キナンと、災害時におけるレンタル資材の提供並びに一時避難場所及び入浴施設の使用に関する協定を締結しました。この協定により、資機材に限らず、一時避難場所や入浴施設などの支援を受けることができます。株式会社キナン、代表取締役社長の門口孝之さんは、少しでも地域の皆さんに安心が提供できたら幸いです、と話しました。4月15日、県代表として全国2位に輝く。筑紫野中学校3年の赤羽美花さんは、全日本中学生バドミントン選手権大会に福岡県選抜のダブルスで出場し、準優勝の栄光に輝いたことを平井市長に報告しました。赤羽さんは、普段の練習から心がけていることを、勝ちたいという気持ちです、と語り、次の目標に向けての意欲を燃やしていました。これで、筑紫野を終わります。2枚目の CD はここまでです。 続きは3枚目の CD をお聴きください。